今日は新約聖書使徒の働き第2章36節から47節です。新約聖書の236ページです。使徒の働き第2章36節から47節をお読みいたします。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼らの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。それではメッセージを語る前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして今日は2021年のペンテコステの日を迎えることができたことを感謝いたします。どうぞまた神様が私たちに助け主ご聖霊を送ってくださり、また私たちの心の中にご聖霊が望み豊かに働いてくださって、私たちを慰め、また力を与えてくださって、イエス様の豊かなご愛恵みに預かり、また喜びと感謝を持って生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたこのペンテコステの日になされた主の御業が私たちの生活の中に、またこの現実の中に表されていくものとしてくださるようにお願いいたします。何よりも私たちの信仰を引き上げ強め、また神様に求め、また神様を豊かに与えてくださるように期待するものとしてくださるようよろしくお願いいたします。またこのコロナウイルスももう一日も早く収束することができるように、そしてまた私たちが主にあっての交わりを持っていくことができるように憐れみ、また助けてくださるようにお願いします。また医療機関が切迫していますけれども、どうかまた従事している人たちをも助けてくださり、そしてまた神様が特に重い病の中にある人たちを顧み癒してくださるようにお願いいたします。また私たちも感染することがないように最大の努力を成していくことができるよう力を与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会の暦で言うならばペンテコステの日ということになるわけなんです。このペンテという言葉はギリシャ語なんですけれども、五という意味があるわけです。そして日本語では五旬節、五十日というふうに言われています。じゃあ何から数えて五十日になるのか、それはイエス・キリストが復活されたイースターから数えてこの50日ということになるわけです。 この日にイエス様の弟子たちは立ち上がって大胆にこのイエス・キリストを証しするということがこのペンテコステの日に起きました。もともとはこのペンテコステの日というのはこのユダヤ人にとっては収穫感謝のお祭りの時であったわけです。大麦の刈り入れが全部終わってしまって、次はこれから小麦粉が収穫される、そしてそれを心から喜び神様に感謝を捧げる、言うなれば小麦の収穫感謝祭というような時であったわけです。そしてそれは私たち自身の魂にも収穫の時である。神様は私たちに喜びと、そしてまた感謝、そしてまた神様を褒めたたえる、そのことを2000年経っても私たちに与えてくださる方であるわけです。そしてこの日に実は教会が誕生した。もう私たちのこの教会のルーツをたどっていくならば、このペンテコステの日に至るわけです。ですから私たちもこの教会が生まれたこの日は大切な時であって、イエス・キリストの誕生クリスマス、そしてまたイエス・キリストが死の中からよみがえった復活イースター、そしてそれに並んでこの教会の誕生日であるペンテコステを今も私たちはお祝いをするということであるわけです。そしてまた私たちはもう一度この原点に立ち返り、また御言葉の約束をいただいて、この聖書に記されてあることが私たち自身のこの生活の中になされるように、また教会に神様はこの御業を表してくださるようにと、もう祈らずにはおれないわけです。この出来事を今日はこの使徒の働きの2章の36節から47節を見ていきたいと思います。36節を見るとこのペテロの語った言葉があります。彼はなんと人々に大胆にこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと言いました。彼はエルサレムの広場の真ん中に出て、それまでは閉じこもって隠れていたんです。彼は恐れていました。自分もイエス様と同じように貼り付けになって殺されるんじゃないか、もう他の弟子たちと一緒に部屋に隠れて閉じこもっていた。ところがこのペンテコステの日に、2章の最初に出てくるんですが、聖霊が彼らに臨まれた時に彼らは力を受けた。そして炎の分かれた舌のようなものが彼らに下り、舌というのは象徴的なものであるかと思います。大胆に語るということを彼らはしたわけなんです。何を語ったのか。救い主イエス・キリストを語った。そしてペテロははっきりとこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと言ったわけです。普通そんな言葉を聞いたら反感を覚えます。おそらく人々はもう怒ってこのペテロを十字架に同じようにかけたかもしれません。ところがどうであったのか。37節を見ると人々はこれを聞いて心を刺された。なんと彼の言葉が心に刺さった。もう鋭いナイフのように彼らのその思い心をえぐったわけです。あなた方は十字架につけた、何も悪いことをしていない、イエス・キリストを自分たちは十字架にかけたんだ、言うなればその恐ろしさ、一つのこの恐怖が彼らの心の中にはっきりと現れたということであるわけです。これは非常に不思議なことです。なんで臆病なですね、あの逃げていったペテロが語ることによって 心が刺されるんだろうか。それはまさに聖霊が聞く者たちの心に働いて、自分は悪いことをした、心が刺されたということであるわけです。おそらく私たちも何か悪いことをして隠している、ところがそれが明らかにされたらもうドキッとすると思います。心が刺される、いやそれが他の人には明らかにはなっていないのに、何か言葉を聞くだけでも恐れる。それは神様が心に働かれる時であると思います。人々はこれを聞いて心が刺された、自分たちは悪いことをした。大部分の人たちは直接イエス・キリストを貼り付けにしたというわけではないわけなんです。実際に貼り付けにしたのはローマ兵たちであった。彼らは何もしていなかった。でも彼らはやっていたことがあった。十字架につけろ。彼らはその言葉を叫んでいたわけです。大勢の群衆の中にあって、十字架につけろ、十字架につけろ。もし私たちが2000年前のエルサレムにいたらどうだったでしょうか。ひょっとすれば私たちも何にも真相はわからないで、みんなが言ってるから、大勢の人が言ってるから、だから自分も十字架につけろ叫んでいたかもしれない。今日でもいじめという問題があります。そこで助けなかったらそれは同じことをしてるっていうふうに見なされる。まあ法律でも共謀罪、法助罪というのがあるわけなんです。直接にやらなくてもそのことを計画していたとか助けた。いじめの問題にしても自分は何も言わなかった、でもそれは悪いことを助長しているものだ、そのように見なされる時代です。ですから私たちが2000年前のあのエルサレムに大勢の人たちが叫んでる中に、ひょっとしたら私たちも何にもわからないで、十字架につけろ、殺してしまえ、叫んでいたかもしれない。まあ聖書には罪という言葉が出てきます。それは決して直接に人を殺すとか、物を取る、犯罪だけのことではないわけなんです。心の中に悪いことを考える、思う。聖書はそれを罪だ。私たちにはっきりと指摘しています。だからひょっとすれば私たちも何かのことを指摘されたら慌てふためく、驚く、言い訳をする、ひょっとしたらそれが罪かもしれない。それを放っておいたら聖書は罪の支払う報酬は死である。ですから私たちも心の中にある自分のその罪に気がつくことは非常に大切なことであるわけです。そしてこのペンテコステの日に人々は心を刺された。彼らは私たちはどうしたらよいでしょうか、救いを求めたということなんです。私たちも救いを求めなければならない。 自分の心の中にあるその罪、それを放っておいて果たして自分が幸せになれるのか、その罪を持っていながら心の中に自分は幸せだ、満ち足りているということができるでしょうか。もしその一つの罪によって自分の心の中に平安がない、喜びがないとするならば、この人たちのように私はどうしたらいいんでしょうか。求めなければなりません。あの十字架にイエス・キリストを貼り付けにした人たちはどうしたらよいのでしょうか。罪の解決、救いを求めてきたということです。その時にペテロははっきりと罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、彼はそのことを示しました。自分の心の中にある罪をどうやって私たちは取り除くことができるでしょうか。本当に自分が許されたというその許しをどのようにして私たちは確信することができるでしょうか。ペテロは悔い改めて、悔い改めるっていうのは方向を転換するっていうことなんです。じゃあどこに自分は向かっていくんだろうか、どこに方向を変えていくのか、イエス・キリストに方向を変えていくっていうことなんです。今までイエス・キリストを自分は人生の主とは信じていなかった、自分が中心だった、自分さえ良ければそう思って生活をしていた。でもそのような思いで果たして満足することはできたでしょうか。一時は喜びがあったかもしれない、でもそれがだんだん色褪せて虚しくなってくる。自分の得たものが自分を喜ばせてくれるっていうのは永遠には続かないことであるわけなんです。私たちは方向を転換しなければいけない。イエス・キリストに向かっていく。36節を見ると、神が今や主ともキリストともされたこのイエスとあるわけなんです。主というのは何か、全能の主なんです。万物を創造されて全てを治められる。じゃあキリストとは何か、私たちの罪を許される救い主、十字架で私たちの罪を背負い身代わりとなって死んでくださる。そのような方はイエス・キリスト以外にはおられない。ですからもし自分の心の中に罪を感じるならば、その痛みを心に覚えるならば、私たちは自分の目をイエス・キリストに向けていく。ヘブル人の手紙の12章というところには、信仰の創始者でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、イエスに目を留めなさいと勧められているわけなんです。イエス・キリストが自分の過ちを許してくださる、そして慰めてくださる。私たちは毎日の生活の中でこのイエス・キリストに目を留めているでしょうか。もし目を離しているとするならば、私たちは悔い改めて方向転換をして、この十字架のイエス・キリストに目を注ぐということであるわけです。そうするならば私たちは許されて、そして愛される、豊かな恵みに預かることができる。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマ、日本語では洗礼です。 その当時は川に行ってバプテスマを受けました。でもイエス・キリストの名によって、これは特別なことです。それまでもバプテスマのヨハネが授けていたバプテスマはありました。しかしこれからはイエス・キリストの名によって、このイエス・キリストの名によってっていうのは、使徒の働きに次から次へとこれから出てきます。後には病が癒される人たちのことが出てきます。イエス・キリストの名によって力がある、権威がある。イエス・キリストの名によって癒される、悪霊が追い出される、もう喜びがいっぱいになる。不思議な力です。ですから私たちは今もこのキリストの名によって祈るということをしています。私もお祈りさせていただいてます。そして癒されましたという人もいるわけなんです。それは私が祈ったからではなくて、イエス・キリストが癒してくださった、本当に一緒に感謝することができます。私たちにはその力が与えられて、バプテスマを受けて古い自分がもう川に沈んで流されて、新しい命によって生きる。ペテロはそのことを勧めました。40節を見るならば、この曲がった時代から救われなさい。私たちはこの世の中に生きてますけれども、ただこの世の中に流されて生きていく必要は全くないわけです。むしろ私たちはこの世の流れから救い上げられて、新しい永遠の命に生きる、天の御国を目指して私たちはこれから進んでいくことができる。一人の人は最近そのことを信じられた方もあるわけです。新しい人生が始まっていく。そしてなんとペンテコステの日には、41節を見ると、3000人ほどがクリスチャンの仲間に加わった。あのエルサレムで集まっていたのは120人ほどです。そしてイエス様の弟子は11人でした。そんな少ない人たちがですね、3000人の人たちにバプテスマを授ける、どうやってできたんだろうか。本当に私もこれは想像ができないんですけれども、まさにもう神様は働かれたとしか言いようがないんです。3000人の人たちを移動させるっていうのは、これはもう本当に大変なことです。まあ私も何年か前に大阪城ホールで大きな集会があった時に、まあ奉仕をさせていただきましたけれども、その中でイエス・キリストを信じるっていう決心を与えられた人たちが下にたくさん降りてこられました。で、私も一緒にお祈りをさせていただいたんですけれども、私がその時に一緒にお祈りさせていただいたのはもう5人ぐらいです。もうそれ以上は無理でした。まあ他の人たちが一緒にお祈りしてくださってた。120人で3000人、もうそれはもう神様が働かれなかったらまとまることはできない。でもそれが実は一つのまとまりとなった。それがもう教会の誕生ということなんです。だから街道はありませんでした。しかし3000人の人たちが救われてイエス・キリストを信じて一つとなった。そして彼らがしていることが実は42節に出ています。4つの大切なことを彼らは行った。そしてそれは今日私たちも実は引き継いでいます。この4つのこと全部私たちは今行っています。まあ残念ながら1つのことはこのコロナのことがありますので、十分にできていませんけれども、でも私はそれもこれからやっていきたい、この年にできたらということを、それは強く願っています。まず第一のことは42節を見ますと、使徒たちの教えを守りあります。使徒たちの教えを守る、これはもう簡単に言ったら神様の言葉を守るということです。じゃあ神様の言葉とは何か、聖書だということです。 プロテスタントの礼拝は御言葉の礼拝であると言われています。必ず聖書を読みます。そして聖書から話をします。今現に私は聖書から話をさせていただいています。御言葉の礼拝、これが第一のことです。そして二つ目に交わりを持ちという言葉が出てきています。お互いに交わる。でもこれはただ単なるこんにちはとか言って話をしてですね、それで終わりっていうような交わりではない。実はここにはもっと深い意味の交わりがあるわけです。そしてここに実際のことが出ています。3つほど出てますけれども、45節を見ると、44節にはこの一切のものを共有しという言葉が出ています。すべてのものを一緒に使う。まあ教会でもですね、実は共有してます。今座ってるベンチもみんなが使うものなんです。インターネットもそうです。いろんなものが教会にあるんですけれども、オルガンもそうです。共有しているわけなんです。すべてを一緒に使っている。そして45節を見ると、皆に分配していた。財産や所有物を売っては、自分の持っているものをですね、売ってお金に変えて、そして必要としている人たちにそれを分けて与える。使徒の働きの4章の終わりに、バルナバっていう人が出てきます。なんと彼はその畑を、自分の所有していたものを売って、使徒たちのところに持ってきた。全部のお金を彼は持ってきてるんです。そしてもう一つは46節を見ると、喜びと真心を持って食事を共にし、食事を共にする。集まってきた人の中には仕事がないっていう人もおそらくいたんではないだろうか。それからまたこの使徒の働きの後にも出てきますけれども、やもめの人たち、主人がいない、家に働き手がいない、そういう人たちも集まっていた。でも喜びと真心を持って食事を共にする。今も教会で愛さんというのがあるわけです。礼拝が終わった後、一緒に食事をする。喜びと真心を持って、それが他の食事会とは違うと思います。だからそういう交わりを、なんとペンテコステの日に彼らは集まってこのことをしていた。そして三つ目にはパンを裂き、これは特別なことです。食事ではないんです。46節を見ると、家々でパンを裂きっていう言葉が出てきます。このパンを裂くっていうのは、今教会では聖餐式と呼んでます。パンを分かち合い、そしてまたブドウ汁を分けて、私たちはそれを聖餐、そういうふうに聖なるものとしていただく。なんでこんなことをするのか。それはイエス・キリストが最後の晩餐に弟子たちに言われた。これを覚えて私の記念としなさい。これは私の体であると言ってパンを裂いて弟子たちに渡された。そしてこれは私の血であると言って彼らにブドウ酒、まあ、私たちはブドウ汁を使ってますけれども、弟子たちに与えられた。それは十字架を意味しているわけなんです。 十字架の上で肉を裂き、血を流して、自分たちを許してくださった。だからクリスチャンの集まりって何なんだろうか。罪人の集まりです。もうみんな罪を犯した。じゃあどこがクリスチャン違うのか。十字架で私の罪を許していただいた。聖餐式っていうのはイエス・キリストがご自分の肉を裂いて血を流して私の罪を許してくださった。それを信じる者たちが集まって今日も同じようにパンを裂き、ブドウ汁を持って、十字架の恵みに預かる。ここにキリストが共におられる。あの最後の晩餐を共にしてくださったイエス・キリストが一緒におられる。まあ言うなれば、神の臨在が表されるところであるということなんです。そしてもう一つのことは祈りをしていた。教会は祈るところです。イエス・キリストは私の家は祈りの家である、マタイの21章13節ではっきりと言われています。物のやり取りをするところではないんだ。神様の前にへりくだって頭を垂れてですね、真実に祈るところである。一人の主税人が胸を叩きながら神様の前に祈った。その前にはパリサイ人がいて、この主税人のようでないことを感謝します、私は十分の一を捧げて神様が言われていることを全部守ってます。ところが主税人は胸を打ち叩いて、こんなものを憐れんでくださいと。イエス様は誰の祈りを神様は聞かれたのか。あの主税人の祈りを聞かれた。弟子たちにはっきりと言われたわけです。教会は物をやり取りするっていう場ではなくて、むしろ神様の前に心砕かれて祈り、神様と交わるところである。そしてそれは46節を見ると、毎日心を一つにして宮に集まりという言葉が出てきます。まあ、おそらくこれは神殿の建物の中というよりはその神殿の外にある庭で彼らは心を一つにして祈っていたんではないだろうか。まあ神殿の中は祭司とか特別選ばれた人しか入ることはできませんけれども、庭があるわけなんです。異邦人の庭っていうのもあります。異邦人はそこまで入ることはできる。だから外国人であっても自由にそこまで入ってお祈りができる。今教会にはそんな垣根はありません。誰でも自由にやってきて一緒に心を合わせて祈ることができるということであるわけです。ここに教会の姿がある。ここから教会は始まった。そして今日私たちはこのことを受け継いできているということであるわけなんです。そしてこれはまさに聖霊が働かなければこうしたことは絶対人の力ではできない。43節を見ると、すべての人に恐れが生じという言葉があります。この恐れっていうのは畏敬というふうに訳されます。日本語では畏敬の念、畏怖、神を恐れる、怖がるっていうのとは違うわけなんです。神様がおられる、 神様の前に恐れかしこむ。このことは先ほどの37節にあった心を刺され、同じことだと思います。神様の前にへり下って、そしてまたみんなが一つとなっていく、その姿を47節を見ると民全体から好意を持たれていた。神の前にへり下り、そしてまた43節のところには、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。不思議と印っていうのは、それはもう奇跡です。病気の人が癒される、悪霊に苦しめられて悩んでいるその人が解放される、悪霊が追い出される、奇跡の御業が表された。ですからそのように癒された人たち、もう悪霊が逃げていった、そういう人たちは47節の神を賛美し、もう喜びでいっぱいなんです。もう感謝してですね、もう嬉しい。だから私も病気から回復した人がもう喜んで、もういるだけで私はもう良かったと。その人は何かを作ったとかですね、素晴らしいことをやったなんて何もないです。ただ普通に元気になった。でもそれでも、それだけでももう喜びがいっぱい。ですから周りの人たちもそれを好意を持って見ていた。なんと毎日救える人々を加えて一つにしてくださった。毎日救える人たちが起こされてくる。3000人の人たちが救われて、さらに毎日イエス・キリストを信じる人たちが起こされた。でもそれは人間の力ではないということです。救える人々を加えて一つにしてくださったのは誰か。主語は47節を見ると、主は、主なるイエス・キリストはその中に働かれて、救える人々を加える、そして一つにする、それは神様の働きである。今日の教会においても全く同じです。違うことは一つもありません。主なる神様が救われる人を起こしてくださる、加えてください、救ってください。牧師が救うのでもなければ、立派なクリスチャンが人の魂を救うってことはできません。できるのは神様だけである。加えてくださり、そしてまた人を一つにされるのは神様自身です。だから私たちはそのことを信じる。弟子たちは信じました。もう教会の頭はキリストである。このイエス・キリストによって罪が許されて、そして永遠の命が与えられた。もう喜びと感謝を持って彼らは神様を褒めたたえ、そしてイエス・キリストが、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。彼らは十字架の死を覚えて、自分のようなものも罪を許し加えてくださった。お互いに感謝し、互いに愛し合っていくものと彼らは変えられていったということであるわけです。ですから今日私たちもそのことを神様なしてくださる。必要なのは私たちがこのことを信じるのか、そうでないのかということであるわけなんです。そのことを私たちは信じたい。この聖書に書いてある事柄が私たちの生活の中に、また私たちの教会に神様は今も働いてなしてくださる。そのことを私たちは信じ、さらに祈って求めていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今から2000年ほど前にペンテコステの時、ご聖霊は豊かに働いてくださり、あの恐れていたペトロたちは大胆に立ち上がり、イエス様を明かししました。このイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、私たちはどうしたらよいでしょうか。 悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。3000人の人たちがイエス・キリストを信じてバプテスマを受け、また人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。今日私たちもそのようにさせていただいています。しかし私たちはどうでしょうか。神様の前に心を刺されるということがあるでしょうか。そして全ての人に恐れが生じ、私たちはどれほど神様を恐れかしこみ、たっ飛び、神の前にひざまずいて祈っていることでしょうか。どうぞもう一度私たちはこのペンテコステの出来事を覚え、どうかこのことが実際に私たちの生活の中に、また教会になされていくように、どうかまた助け主、また慰め主であるご聖霊が豊かに働いて、神の御業を表してくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。